क्यों नो, 10 से जी होते नहीं कुनो, ये समय का कुनो शिनो चिकरा हो या बुत्ते फुका सारे कोते नहीं होते हैं।私たちはいろんな面から解放されまた復活することができるという希望を与えてくださいました。今日の説教の題は復活の宗教、復活の宗教です。20世紀の最古の社会学者であったそのマックス・ウェバーっていう人がいるんですけれども、彼はプロテスタンティズム倫理と資本主義の精神という本の中でこのように2つのことを、指摘したんです。その1つは何かというと、経済が全てのことを決定するという唯物論的なこの思想、これがこれから大変なその問題を起こすだろうと。で、もう1つのことは何かというと、その当時は商工業ですよね。商工業を通して蓄積した今の資本主義です。資本主義であるし、市場経済です。どうしてお金がたくさん出てきますよね。蓄積した資本を持って金融業に走りすぎることが心配である。この2つのことを彼は指摘しました。結論として言えば、キリスト教の倫理のない資本主義は、魂のない専門家、また享楽主義者たちの遊び場になってしまう。そのことを彼は予言していたのです。彼の指摘は見事にその通りになりました。今の状況、特にアメリカを中心として全世界が厳しい不景気の時代を迎えています。経済第一主義、また金融業のこの暴走がその原因です。にもかかわらず、いまだに何か経済、あるいは国の政策を決めるときは経済優先ということで、それが大原則になっています。資本主義の魂は倫理です。この倫理は何かというと、その当時のこの聖書から持ち出したカルバンの教えです。製品の思想です。製品の思想です。この倫理から離れた今の結果は、多くの人々に本当にたくさん苦しみを与える、そういうことになっています。今私が一つのことを取り上げたんですけれども、現代社会においてたくさんの問題を抱えています。その取り上げた問題は一つに過ぎません。実に私たちは様々な危機的な問題に取り囲まれています。しかし、その全てのことにおいては原則があります。法則があります。この資本主義においては、この倫理という面という法則があるように、全てのことにおいても法則があるんです。その原則から離れると問題が生じるということです。その原則から離れた今、私たちは経済が悪くなりました。その原則から離れることによって社会が混沌します。その原則から離れることによって関係が破壊されます。夫婦関係も破壊されます。家庭の関係も破壊されます。また人の心もやられるんです。多くの人々が見たことのない、聞いたこともない、そういう心の病、精神的な病で苦しまれているんです。このように原則から離れることによって、私たちは何を頼ればいいか、それがなくなったんです。それが希望を失ってしまい、また本当にいろんな面での破壊をもたらします。世は変わります。時代とともに変わります。しかし、変わってはいけないものがあるんです。それがプリンシプルです。原則です。また、それは変えてもいけないことです。どうしてかというと、後が怖いからです。後が怖いからです。 問題が爆発してからその後対価を支払うということにはあまりにも厳しいからです。その絶対に変えてはいけないそのプリンシプル、その原則は絶対者から与えられるものです。神様から与えられるものです。それが聖書なんです。それが聖書です。もともと神様は私たちに叫びたいことがあるんですね。どうして神がおられるんだったら私にこういう苦しみがあって、なんで私にこういうことが起こるか。だから神様はそういう方じゃないんです。神様はもともと祝福をしようとして、完全にまた完全な祝福をこの人間に、この世に与えてくださったんです。そして大切な法則をそこに置いてくださったんです。5つの祝福があるんですけれども、その1つは何かというと、環境の祝福です。完全な環境。皆さん、日本からこっちに来られて、このブリンマのこの地域の環境を見るだけで感動しますよね。ちょっと行くと、鹿がいるし、この環境を見るだけで感動しますよね。神様は完全な環境をくださったんです。今のように自然災害があるわけでもありません。この環境が破壊されて来るさまざまな被害もないんです。なかったんです。このようになったのは人間の欲です。人間の欲が環境を破壊して、そしてこういう災害をもたらしました。2つ目の祝福は何かというと、この万物、神様が作られたものを楽しめるように祝福してくださったんです。楽しめるように。人間同士だけのこのその共同体を作るんじゃなくて、自然と共存できるように、楽しく生きるように、神様がそのように祝福してくださったんです。3つ目は、神様と交わりができるように。皆さん、交わり、神様との交わりです。好きな人と交わること、いいことですよね。癒されますよね。完全な神との交わりができるように祝福してくださったんです。だから自分がどこから来て、どこに行くか、自分の人生の目的が何か、自分の生きる価値は何かということがはっきり分かって生きる。そして神は完全であられるから、例えば神様は愛です。完全な愛をいただくことができます。愛をいただいて愛を人々に伝えることができるんです。ただ一つの例に、たくさんのことが神の交わりを通していただいて、また人々に伝えることができる。この祝福が与えられていました。4つ目は健康です。健康の祝福。大きなイシューですよね、健康。今は本当に病気、がん、あるいはもうたくさんのこと、悩まされています。病気もありません。死もなかったんです。一番恐ろしいでしょ。死後の世界がどうなるか、それも恐ろしいでしょ。そのことで心配することはなかったんです。その祝福をくださったんです。だけど、それも私たちの人間の欲によって奪われました。失われました。5つ目は幸せな家庭の祝福です。神様は本当に男と女として作って、家庭という本当に神との交わりができるし、また人同士の交わりができる最高の場所である家庭を与えてくださったんです。このように神様は本当に苦しみを与えることを目的じゃなくて、素晴らしい祝福を私たちに与えてくださったんです。しかし、これらの祝福を全部失いました。失ったんです。その理由は何かというと、自己中心です。わがままです。自分の内側の欲です。欲です。自分のわがままのゆえに神様に背を向けてしまったんです。背を向けてしまったんです。神様がくださった法則を守らないことにゆえに、私たちはこの祝福を失いました。 どうしたかというと、人間はすべて自分中心に生きようとするんです。それが原因です。神中心から自分中心にシフトしてしまったんです。それを聖書は、それを罪と言うんです。それを罪と言うんです。よく見ることができるんです。わがままなこと。ね、皆さん、子育てをしておられる方は、子供を見るたびにわがままが見えてきますよね。夫婦生活をする人は、ご自分の配偶者のわがまま、自己中心、それがよく見えてきますよね。また周りの人々のもう少し深い交わりをすると、その人のわがまま、自己中心的なことが見えてくるんです。だけど不思議なことに自分のことはよく見えないんです。周りの人々から見るとよく見えるんだけれど、自分のものは自分が見ることはできない。なかなか認めることはできない。それをいじったら大変なことになるんです。そのわがままが、自己中心的なことが絶対に変えてはいけない。その法則を変えてしまいました。そこから問題が生じるんです。そこから悲劇が始まるんです。この自己重視、この自分の欲が関係を破壊するんです。人間関係を破壊するんです。関係を破壊する犯人はわがままなんです。また夫婦関係を破壊する犯人はわがままなんです。自分の中にあるんです。この社会を破壊するこの犯人は、これも自己重視です。経済を破壊する犯人もわがままなんです。自己中心です。自分さえ良ければいいと思っていた一部の人たちによって、今の経済危機、また多くの人々、全世界の人々が苦しみに遭っているからです。だから私たちの人生の泥棒は何かというと、わがままなんです。自己中心です。この泥棒を捕まえないと幸せにならないんです。ですよね。泥棒ですよ。人生を盗む泥棒なんです。こういう状態です。それでみんな疲れ果ててしまいます。だけど神様はそれでほっとくかというと、ではないんだって。なんとかしてその幸せを、祝福を取り戻してあげたいって。それが今日の復活の宗教とつながるんです。人類に与えられたご自分の祝福が罪によって全部失ったんです。だけど、このイエス・キリストの十字架の苦しみと復活は、失われたその祝福を取り戻すことなんです。取り戻すことなんです。この失った祝福を取り戻すためには、神様は父に一人子であるイエス・キリストをこの世に使わされたと、この世に送ってくださった。そして十字架の上で、私たちのわがまま、自己中心、すべての罪を全部背負って、そこで解決してくださいました。そして復活されることによって、この欲の力、自己中心的な力、この死の力、全部打ち破って希望を与えてくださったんです。死の問題が解決されたことは、死というのは代表的なことの代表的なこと、このマイナス的なことの代表は死です。死は終わりですから。だけど死が解決されたっていうことは、全ての問題が解決される希望が与えられたっていうことです。この死の問題を乗り越えていくために、今までたくさんの人々が、権力を握っていた王様たちが頑張りました。だけど死の力には勝つことはできなかったんです。頭のいい科学者たち、そういう人たちがこれを乗り越えようとして頑張ってきました。今も頑張っています。 だけど、これに打ち勝つことはできなかったんです。また、たくさんの富を持っている人々も、これには負けたくないんです。勝ちたいんです。だけど、すべての全世界のたくさんの資産を持っている人々も、全部を負けてしまいました。しかし、復活されたイエス・キリストがこの死の問題を解決されたんです。そして、この復活されたキリストを信じる人にも、その問題が同じく解決されますよという約束をくださったんです。それを福音というんです。ゴスペル。これはグッドニュースです。グッドニュース。ですから、この福音は十字架の上でのこの苦しみと、そして復活という福音は、私たちの人生のすべての問題を解決された、この素晴らしい神様からのニュースなんです。だから、裏返して言うと、何かというと、この世において、私たち人生において、諦めることは何一つないんだ。希望があるでしょ。諦めることは何一つないんだって。今日の聖書のところを皆さんご覧になってくださると、エペソ2章1節から7節ですけれども、これをご覧になりながら皆さん見てください。1節に、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであろうと。私たちはわがままのゆえにも死んでいたものです。だけど、イエス・キリストによってその過去の罪の問題が解決されました。また2節を見てくださると、その頃はこれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちはね、本当にこの霊の世界があるんです。自分も知らない何かの力によって自分が支配されて生きることなんです。そのことによって犯した罪も全部許されますよって。つまり、自分が直接犯した罪とかあれば、全部イエス・キリストにやって、これも問題が解決されますよって。また4節、5節を見てくださると、罪過の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、つまり、私たちがキリストと共に死ぬことによって、共に生きることができるんだって。6節を見ますと、キリストイエスにおいて、共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。来世の問題が解決されます。つまり、失われた命、永遠の命が与えられたということです。今、この世に生きながら、確かに天国に座る資格が与えられたということです。7節を見ますと、それは後に来る世々において、この優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。後に来る世々において、つまり、これから来る、これから私たち生きる上での問題や、また全てのことを神様が解決してくださった。だから、イエス・キリストの十字架とこの復活というのは、私の過去の問題も現在の問題も未来の問題も来世の問題も全て解決してくださった。話が良すぎるでしょう。これが福音ですよ。本物はただなんですよ。偽物が何かを求めるんです。神は本当に愛しておられるから、本物を与えたいんです。自分でどうしても解決できない自己中心的な問題、これをイエス様は十字架の上で解決してくださいました。そして葬られました。3日目に復活されてくださいました。そのことによって全てが解決された。神が成してくださったこのことを信じることによって、私たちに与えられたその本来の祝福、失われている祝福を取り戻すことができます。私たちは復活される必要があります。 自分のわがままのゆえに人との関係が破壊されたことがあれば、その関係の復活が必要です。自己中心的な生き方によって破壊されている夫婦関係があれば、そのところから復活される必要があるんです。兄弟関係、さまざまな関係、破壊から復活される必要があるんです。その犯人はわがままです。このわがままはプライドなんです。このプライドはどれほど強いかというと、このプライドは人との関係を破壊することよりもっと強いんです。ですよね。このプライドは家庭を破壊することよりももっと強いんです。自分が心の病、病気になることよりももっとこのプライドが強いんです。死を選ぶよりも強い人もたくさんいるんじゃないですか。これ全部プライドなんです。その強いプライドに勝てる、わがままさに勝てる唯一の方法はただ一つなんです。十字架によるキリストの死と復活なんです。この復活の信仰は何かというと、古い自分が死にます。十字架の上で共に死にます。そしてキリストと共に死に、またキリストと共に復活します。これが信仰なんです。自分のわがままのゆえではなく、自己中心的な生き方ではなく、キリストに信頼することによってこれから生きること、そのように信頼して生きるとき、まことの力である復活の力が働くんです。復活の力が働きます。私たちはみんなこの復活が必要です。リバイバルが必要です。傷ついた心があれば、そこから復活される必要があるんです。何かによって縛ら、思い、苦い思いあるんじゃないですか。そういうことによって縛られていることがあれば、そこから復活する必要があるんです。破壊された関係があれば、そこから復活する必要があるんです。今語り理や道徳の復活が必要な時代です。この復活が希望をもたらすからです。皆さん、絶望が復活されると希望が生まれます。絶望が復活されると希望が生まれます。私たちの憎しみが復活されると愛の心が与えられるんです。暗闇が復活されると光が与えられるんです。怒りがありますか？怒りが復活されると平和が与えられるんです。不安と恐れがありますか？そこから復活されると平安が与えられるんです。喜びが与えられるんです。信頼が与えられるんです。許せない心があるんですか？どうしてもこのことはこの人は許せない、そういうことがありますか？復活されると許すことができるんです。妬み、嫉妬、これが復活されると人を受け入れることができるんです。この復活はすべての人の虜から、虜です。皆さんが何に虜にされているかわからないけれども、私たちはみんな必要なんです。このすべての虜から自由を得ることができるんです。まことの自由です。この真理によってあなた方は自由になります。この復活のキリストが真理です。この真理が皆さん一人一人を自由にします。これが永遠の希望です。これが誠の喜びです。これが誠の真実です。皆さんお祈りをいたします。皆さん、私たちは本当に復活 しなければいけません。心に傷があれば、この傷から復活しなければいけません。また、破壊された関係があれば、その関係の復活が必要です。ご自分のことを探ってみてください。私はこのことから解放されたい。この問題が解決されたい。これから解放されたい。という、そういうことがありましたら、思い出してみてください。そして私について、心の中で共にお祈りをしてください。神様、私たちの人生のすべての問題を十字架の死と復活によって解決してくださったことを感謝します。そのことを信じることによって、まことの治癒が与えられることを感謝します。私を虜にしているもの、今、主の十字架のもとに置きます。このことも解決してください。まことの治癒と平安と喜びを与えてください。永遠の希望を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。